新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の8日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 SBI リクイディティマーケットが暗号資産取引所を運営するタオタオ社の全株式を取得。監査法人 KPMG が CO2 排出量を企業が正確に分析、報告するためのブロックチェーンソリューションを発表。イギリス金融行為監督機構 FCA が特定の暗号資産デリバティブ商品を正式に提供禁止へ。自動車ブロックチェーンイニシアチブ、モビがブロックチェーンを基盤とした EV と電力網の接続規格を発表。アスエネのブロックチェーン電力トレサビリティシステムで、杉原グループが再エネ 100% 電力の CO2 フリーのグリーンビルディング化を実現。
一つ目のニュースいきます。監査法人 KPMG が企業の温室効果ガス排出量を正確に分析・報告するためのブロックチェーンベースのソリューション、クライメートアカウンティングインフラストラクチャー、CAI を発表したというニュースです。CAI を開発した背景には、まず2020年には資本市場の投資家からの環境、社会、コーポレートガバナンス、ESG の要求に応えるために、世界の組織がサステナビリティの実践と成果を報告することが期待されていることが挙げられております。また、同時に CO2 排出量の年々要件定義が難しく、排出量が拡大し続けているという課題が存在しております。KPMG は企業目標とコンプライアンス目標の両方を達成するためには CO2 排出量データを測定し、説明し、報告するための信頼性と透明性の高いシステムが必要だと考え CAI を開発しました。CAI は CO2 排出量データの透明性と信頼性の高い報告をサポートするために IoT センサーを含む組織の既存システムと外部データソースを統合し、ブロックチェーン上に記録された排出量とオフチェーンの検証可能な痕跡を確立します。また CAI は信頼できるリアルタイムの環境データと高度な分析機能を活用して、気候リスクが事業運営や財務パフォーマンスに与える影響をモデル化します。KPMG US のブロックチェーンリーダーであるアルン・ゴッシュ氏は次のようにコメントしております。投資家の関心が財務的な要因だけでなく、ESG の実践にも向けられるようになるにつれ、企業は進捗状況の透明性の高い開示とともに、二酸化炭素排出量の削減に向けた取り組みを強化しています。CIA によって可能になったような信頼性の高い報告機能は、ステークホルダーの期待に応え、新たな規制に対応するために不可欠となるでしょう。続いて、KPMG グローバルリニューアブルのリーダーであるマイク・ヘイズ氏のコメントです。ESG の実践を近代化することは、エネルギー、テクノロジー、ヘルスケア、小売業などあらゆる産業にとって債務パフォーマンスとレジリエンスの両方をサポートするための優先事項になりつつあります。その結果、グローバルな企業はデータと戦略を検証するために新しいテクノロジーを利用して二酸化炭素排出コストに関連する環境リスクと財務リスクを不動産ポートフォリオのアプローチに統合しようとしています。補足をします。 KPMG は CAI の機能を市場に投入するために業界団体、マイクロソフトなどの大手テクノロジー企業、および気候変動のディープテック企業、コンテクストラボ、プリスクリプティブデータ、アリンフラなどと協力しています。KPMG が気候変動に関する財務会計情報の標準化を行うことにより、気候変動に関連するブロックチェーン技術の活用は広がっていくかもしれません。続いてのニュースいきます。SBI リクイディティマーケット株式会社が暗号資産取引所を運営するタオタオ株式会社の発行済み全株式を Z ファンド1号投資事業有限責任組合から買収したことが10月7日に明らかになったというニュースです。タオタオは暗号資産領域においてより大きな事業展開を行うべく、パートナーシップを含めて事業のあり方を検討した結果、暗号資産取引を含めたオンライン金融サービス全般に豊富なノウハウ、知見等の経営資源を保有する SBI グループの一員である SBI リクイディティマーケットと新たなパートナーシップを結ぶことに合意したとリリースに記載しております。新しい経済編集部はタオタオ社マーケティング部の森健二氏へ取材を行いました。 私たちがした質問は、今後どのような領域に注力していこうと考えているのでしょうかです。森氏は、今後の方針はこれから新たな株主と詳しく話していきます。ただ以前からタオタオ社が実現していきたいと考えていた板取引と第一種金融商品取引業者の登録を早急にやっていきたいと考えております。
続いてのニュースいきます。イギリスの金融規制当局である金融行為監督機構 FCA が、個人投資家に対する特定の暗号資産のデリバティブ商品の提供を禁止することを10月6日に発表しました。 FCA は2019年7月に暗号資産のデリバティブ商品の提供を禁止する方針を発表しており、この方針の発表から1年以上経った今月、正式に禁止措置を適用することを発表しました。この禁止措置は2021年1月6日から施行される予定ということです。FCA は暗号資産のデリバティブ商品の提供を禁止する理由として、資産の性質上価値を評価する根拠が存在しないこと、二次流通市場における犯罪の蔓延、極端なボラティリティ、個人投資家の暗号資産に関する知識不足、暗号資産への正当な投資ニーズの欠如などを挙げています。一方で FCA は規制対象外の譲渡可能なトークンとして、ビットコイン、イーサリアム、リップルなどの主要な暗号資産を分類しています。FCA の戦略部門のエグゼクティブディレクターであるシェルドン・ミルズ氏は次のようにコメントをしています。価格の大幅なボラティリティにより暗号資産の価値を評価することは非常に難しくなっており、それが消費者のリスクを高めることにつながっている。今回の禁止は適切なレベルの消費者保護を提供すると述べています。なお今回 FCA が禁止措置を行うことにより約5300万ポンド、日本円にして約73億円の損失を回避できると試算しているということです。続いてのニュースいきます。大手自動車メーカーが参画する自動車ブロックチェーンイニシアチブであるモビが、業界初の電気自動車と電力網の接続規格 EVGI を10月6日に発表しました。モビはブロックチェーンや DLT 技術を活用してモビリティサービスをより効率的にすることを目標にしたイニシアチブです。電気自動車と電力網供給の統合、金融証券化、スマートコントラクト、サプライチェーンなどの必要なテーマごとに参加メンバーがワーキンググループを組織しています。モビは去年、電気自動車の充電システムの充実と電気自動車のバッテリーを利用した蓄電及び電力供給を専門的に研究するために、ホンダとゼネラルモーターズ主導のもと EVGI ワーキンググループを立ち上げました。そして今回このワーキンググループから EVGI の国際規格に関する設計仕様書が発表されたということになります。なお EVGI ワーキンググループはホンダや GM などの自動車メーカーのほか、アクセンチュアや IBM などの IT 企業、 R3 やアイオータ財団などのブロックチェーン系の企業からの支援も受けています。今回モビの発表によると、この EVGI の国際規格で想定されているユースケースは V2G 電力と電力網の接続、 TCC 炭素クレジットのトークン化、ピアツーピアアプリケーション、この3つの分野が挙げられています。この国際規格では、使用するブロックチェーンや DLT を指定するというよりも、データの属性や機能性の統一に重点が置かれているということです。モビの COO であり、ファウンダーのトラム・ボー氏は次のようにコメントをしています。今回のこの EVGI 規格を導入することで、電気自動車、充電システム、電力供給者は安全なアイデンティティを持ち、標準的なメッセージング形式で通信し、充電、発電、交換などの取引を自動的に分散型台帳に記録することができると述べています。補足をします。ブロックチェーンを利用して電気自動車と電力網の接続を試みるプロジェクトは多数存在し、日本でも2019年5月にトヨタが東京大学、トレンドとともにソーラーパネルや電気自動車を利用した個人間の電力取引を可能にする次世代電力システムの実証実験を発表しています。また、モビに参加している自動車メーカーは、トヨタ、ホンダ、BMW、フォード、GM、ルノー、ヒュンダイなどで、また、モビに参加している主なブロックチェーン企業として、コンセンシス、エンタープライズイーサリアムアライアンス、ハイパーレッジャー、R3、リップルなども参加をしています。続いてのニュースいきます。再エネ 100%、地産地消のクリーン電力小売サービス事業を行うアスエネ株式会社が、株式会社杉原サービスクリエイツ、杉原グループの自社ビルにアスエネの提供するブロックチェーン電力トレーサビリティシステムを活用することで、再エネ 100% 電力の CO2 フリーのグリーンビルディング化を実現したことを10月7日に発表しました。この CO2 フリーのグリーンビルディング化は SDGs の取り組みの一環として行われており、再生可能エネルギー 100% でコスト削減につながるアスエネ電気の調達をすることで気候変動対策に貢献をするということです。 アスエネのブロックチェーン技術を活用した電源地域特定システムを利用することで、関東地方の複数の再エネ発電所とマッチングをし、さらにこのシステムによる CO2 削減量見える化、非化石証書等を活用することで、ビルのテナントの入居の企業でも中小企業版 RE100 である RE アクションの環境イニシアチブ基準にも合致しながら電気代を節約できるということです。アスエネの提供するこのトレーサビリティシステムはイーサリアムのパブリックチェーンを用いて独自開発されたということです。またトレーサビリティシステムの低コスト化の新技術として2020年2月に特許出願済みということです。なお現時点でこのサービスのブロックチェーン活用は法人向けのみということです。なお杉原グループは東京都港区にあるこの自社ビルを SDGs に取り組みたい企業に対しテナント募集をするということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。サイトの方は新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは株式会社クリプトエコノミクスラボ落合翔吾氏と新しい経済編集長しだるゆうすけがブロックチェーンの他にテクノロジーや政治、社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組ホットテイクもお送りをしております。ぜひ YouTube 上でも新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、 YouTube チャンネル見つけていただければと思います。そしてチャンネル登録、ぜひ動画もご覧になっていただき、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。